目止め電波。いやー、皆さんご無沙汰しております。目止め電波。今日はものすごいまた久しぶりになってしまったんですが、またお話をしていきたいと思います。もうね、数週間ぐらい前まではもう辺り一面雪景色っていうか真っ白な世界にこの辺りもあったんですけれども、本当ね、この一週間ぐらいで雪が全部溶けて、溶けちゃうとね、なんかいつもの田んぼとか見えてくるじゃないですか。だからなんて言うんでしょうね、ちょっとリアルないつもの景色になってきちゃってるんですけど、まあようやく春が来るなみたいな。ちょうど昨日とか一昨日ぐらいから春休みが始まって、子供ちゃんたちもね家にいるんで、なんかねなかなか仕事に身が入らないっていう感じではあるんですけども、まあようやく3月の繁忙期もかなり落ち着き出して、ほんとねこの数日でやっと子供たちの春休みとちょうどよくね重なる感じで仕事がどんどん落ち着き始めてきて、まあこういう時はちょっと休んだ方がいいかなみたいな、そういう空気感にですね今なり始めてますね。やっと休めるみたいな。皆さんはどうお過ごしでしょうか。めちゃくちゃ忙しかった人も結構いるんじゃないですかね。まだ続いてるぞみたいな、そんな人もいるかもしれないんですけれども、まあ少しは休めるんじゃないんでしょうか。最近はねちょっとねこのポッドキャストの配信をねおろそかにしてた理由もあって、実験的にね皆さんも同じようなことしてるのかなと思うんですけれども、 YouTube とかをですね少しやってみたりなんかりしちゃったりしていたんですよ。やったことありますかね皆さん。なんか動画をちょっとまとめたりして、なんていうんですか、編集ソフトで切ったりつなげたりしながら一つの一本のね動画にしていくみたいな、あれね本当に時間かかるんですけど、やったことない人はね一回やってみるといいですね。なんかね試しに出してみたんですよ。なんかこの音声配信って僕すごく好きで、なんか落ち着いて喋れるなみたいな、ノイズがあんまりないなと思って気に入ってたんですけど、で子供が見る YouTube とかってめっちゃくちゃうるさいっていうかなんていうのかな、賑やかを通り越しててちょっと耳障りっていうかね、なんかこう他のことをする余地がないっていうか、なんか 100% 向き合わないといけなくなっちゃうようなコンテンツというかね、なんかそれがすごく嫌で、なんかいろんなことを同時にできるようなメディアが好きなんですよね。ラジオとかね、まあ耳だけそっちになんとなく向いとけば別に他のこともやりながら、なんかご飯食べてもいいし炊事洗濯をしてもいいし、なんか全部取られないっていうか、耳だけ貸しとけばいいみたいなね、下手すると耳も途中で貸さなくても別に怒られないし、なんか気が楽っていうかね、そんなつもりでなんかこの配信も始めてたんですけど、なんかね YouTube でもなんか似たようなことできるかもしれないなと思って、やっぱここね10年ぐらいの中でスマホとか、まあ、iPhone とかを日常的に持つことがどんどんどんどんこう深くなってきて、で当初はなんか写真ばっかり撮ってたんですけど、最近はなんか動画もすごいなんか撮ってる自分がいるぞと思って、この動画ってなんか撮ってはいるけど何にも使わないのかなと思って、なんかもったいないなぁと思って、でそれをちょっと動画だけつなげて YouTube に上げたら一体どんな反応が来るのかなと思って、まあいわゆる Vlog っていうやつを 2,3 本ね作ってみたんですよ。まず1本作って、でそれで試しにねやってみて、ただ動画だけだとムービーだけだと面白くないから、ここで喋ってるようにその動画に字幕だけをつけて、で音声はこのラジオの時、このポッドキャストを配信してる時と同じ音楽を使って、なんか多分こう背景にピアノが少し流れてると思うんですけど、それを使ってちょっとね同じようなんだけど YouTube の方は字幕だけ、声はなしっ で、ポッドキャストの方は、僕が喋るって。まあ、この、ちょっと二つの柱をやってみたいなと思って、実験的に始めたので、そっちも、もしよかったら、覗いてみてください。まあ、下手だし、あんまり見れるものじゃないから、どうかね、わかんないんですけど、目を奪われちゃうってなるとね、ちょっとハードル高いかもしれないんですけども、なんか都会に住んでる人は移動の時とかにね、その字幕だけを映像とともに見るみたいなのも、もしかしたら需要があるのかなと思って、ちょっと作ってみました。名前はね、このポッドキャストと同じで、目と目電波っていう名前でやってますので、リンクも、つけておきたいと思います。ちょっと見てみてください。そしてね、さっき筆記がついたんだけど、めちゃくちゃ嬉しいことがありました。それはね、何かと申しますと、ポッドキャストって、なんか一つのプラットフォームにできたものを流しておくと、なんかいろんなところにね、こう勝手に経由してくれるんですけれども、Apple のポッドキャストっていうのがあって、まあ多分当初はね、そこが王道というか、なんでしょう。みんなよく一番聞いていたようなプラットフォームだったのかもしれないんですけど、最近は Spotify の方で検索されることが多分多いのかなと思ってるんですけど、皆さんは何で聞いてるんでしょうか。この番組のね、なんかこう評価みたいなものがこう星でカスタマーレビューみたいな感じでつけられることがあって、でもまあね、そんなに見てなかったんですよ。そしたらね、そのアップルポッドキャストの方で、久しぶりに今日見てみたら、星5をつけてくれてる人が、なんとね、何人かいて、5人かな。そのうちの、2人コメントを寄せてくれていて、1人はね、多分昔見た人なんですよ。アマンさんっていう、多摩市在住ですという名前の、多分ハンドルネームで、ちょっと読みますね。締めに、何気ない日常の話題を、淡々と語るそんな番組いい感じですっていうコメントを寄せてくれていて、あ、これはねすごい一番最初にいただいたコメントだったんだけど、めちゃくちゃ嬉しかったんですよ。なんか、あ、聞いてくれる人がいて、さらに評価をしてくれる人がいるんだなと思って、本当にね感動したんですよね。で、次が多分最近ですよ。これ2024年の1月12日に、つんどくか。これはもう本当に僕の多分アカウントとかを見てくれてる人だと思うんですけど、ツイッターとかのね、同じつんどくかっていう言葉をね、多用してくれていて、つんどくかさんが何を言ったかというと、これもちょっと紹介しますね。温まる。話し方や声のトーンがとても落ち着くので、ストレスなくずっと聞いていられます。聞き心地が良いです。素敵なご家族ですね。無理せず続けてほしい番組です。とありました。これ本当に嬉しいですね。こんなこと言っていただけて。なんか、どんな時間に皆さん聞いてくれてるのかちょっとわからないんですけれども、僕のこの声って、なんか普通のこうマイクを通さずにね、日常で聞くと、すんごい聞きづらい声なんですよ。なんか昔からそうなんですけどね。空気にね、こう、乗らないっていうか、かき消されちゃって。でも、それがなんか多分、一人でこう喋ってる分には、まあ音量もね、調節できますから、それとなく聞こえるんでしょうね。すごく嬉しいです。もう本当に、なんて言うんでしょう。まあ好きでやってるわけではあるんですけども、何せ一人でやってますからね、こういうおしゃべりってね。だからなんか、誰かが反応してくれるっていうのはね、とてもこうやる気になるというか、あ、これやっててよかったなというかね。まあ、結構長いんですよね。続けて。途中全然配信されていない時もあったわけなんですけれども。いつも聞いてくださってありがとうございます。また続けていきたいなと思いますね。で、今日は特にお話しする内容っていうのは決めてなかったんですけれども、最近ね、よく散歩をしてたんですよ。もうどれぐらい続いてるかな ?2 年ぐらいは多分続いてると思うんですけども、その朝学校に、子供たちをですね、送り届けたりした後にね、相方さんと一緒に散歩してるんですけども、前はね、その学校、子供の通学について行って、 一緒についていってっていうことをやってたんですけど、まあ徐々にね、やっぱり子供も大きくなりますから、あんまり親と一緒っていうのがね、なんか気まずいみたいで面白いですよね。そういうことも自分も多分ありましたよね。で、なので最近はね、もう送り届けちゃって車とかでね、その後に帰ってきてから二人でね歩くんですよ。で、うちの近くはですね、まあ田舎なんで、さらに田舎なんで、かなりね、田園風景が広がっていまして、冬場になると除雪って言って雪をねそのままにしておく道とかっていうのもあるんですよ。だから冬の間はその道は使えませんみたいなね、そんな道もあるぐらい田舎なんですけども、この田園風景を歩くっていうのがね、かなり面白いというか、かなりねストレスフリーになるというか、田園風景がすごく広がってて、でそこにね、まあ雪が降るからもう一面真っ白になるんですよ。でこれがね本当に美しくて、まあ遠くの方まで見渡せるわけなんですよね。でこう一面真っ白の奥の方に、まあ山がそびえ立っていて、まあだから雪景色がいろんなものをこう隠してくれるんで、かなりね、ここ本当に日本かよみたいな感じのいい景色になるんですよね。なんか北極とか南極とか、多分ああいう風景に少し似てるんじゃないかなと思うんですけども、平らでね。で、山からね、風が吹いてきて、ものすごい寒い時とかもあるんですけれども、散歩する時間帯はね、割と晴れやかで、そして人なんてね本当にいないんですよね。でも毎日出くわす人も結構いて、同じ時間ですからね。だからまあ東京に住んでいた時に、通勤している時とか同じ車両に、あの人いるみたいな、そういう感覚があったと思うんですけども、ありますよね。同じ顔ぶれ、名前は知らない、でもなんかお互いに存在を知ってるみたいなね、そういう感じで、いつもね、出くわす犬の散歩をしてるお姉さんとかね、おじちゃんとかね、あとは一人で腰のあたりにラジオを、ポータブルのラジオをつけて、割と大きな音を出しながら早歩きしているおばちゃんとかね。まあでも短時間なんで会う人ってのは限られてるんですけれども、まあそういうのも面白いもんで、まあ自分が多分年を取ってきたから、そういうものも含めて楽しめるようになって、たんだとは思うんですけどね。そういう中を散歩してるんですよ。で、この雪が溶ける寸前の1ヶ月ぐらいっていうのは本当に面白いもんで、散歩をしてるとね、ちょっと真似しますね。クワッコワッコワッコワみたいな。これね、僕最初聞いた時、なんか遠くで犬とかなんか動物、なんか飼ってる動物がなんか騒いでんのかなぐらいだったんですけど、白鳥なんですよね。聞いたことありますかね。しかもね、その声が遠くの方から近づいてきて、自分の頭上を越えて去っていくっていうね、この白鳥の群れを最初に見た時ね、めちゃくちゃ感動したんですよね。なんかもしかしたら東京の頭上も飛んでいたかもしれないんですけど、全然気がついてなかったし、東京に住んでてもそのなんていうのかな、多分騒音とかもかなりあるでしょうし、建物の中にいることが多いから、まあ気づきようがないっていうかね、仕事してるとね。でもね、こっちだと、この東北の北の方だとね、まあ人数もかなり少ないですしね、家屋の中にいてもなんか聞こえてくるんですよね。で、急いで玄関に飛び出して空を見上げても多分間に合うぐらいのスピードっていうかね。で、それが、なんか10羽ぐらいの集団もいれば、なんか50匹ぐらい、匹って言わないね、50羽ぐらいの集団だったりする場合もあるし、しかもなんかそのグループごとになんか飛んでる方向が違ったりとか、もうそのものすごく見渡せる大草原、草原じゃないな、田園風景の中で、田園といっても雪がもう覆ってますから、なんか大地に見えてて、でその上をね、こう縦横無尽にいろんな鳥が、渡り鳥が飛んでいくっていうのはね、なんか本当恐竜みたいだなみたいな、なんか恐竜の時代にってこんな感じだったんじゃないのかなみたいな、なんかこういつもこう机に向かって、なんだろうな、 何かデザインの制作物とかを作ってる人間からするとものすごいなんかなんだろうなリフレッシュなのかな、なんとも言えない爽快な気分というか、なんか自分もすごくちっぽけに見えてくるし、なんか地球の一体感みたいなのも感じるし、あんまりうまく表現できないんですけどね、見てほしいなという場面ですね。で、最後の集団がもういなくなってすぐにね雪が溶けて、今もう地表が全部出ちゃっている状態ですね。ああ田んぼだったんだなみたいなね。でもそれとともにね、そのご老体たちがね、水田ってことはお米を作ってるってことなんで、お米を農家の人たちがね動き出してますね。もうね、早い人はトラクターをの準備をしていたりとか、お米の作業っていうんですかね、それがもう始まってますね。でね、そうその、あ、鳥が飛んでるみたいな、そういうものをねこう動画に収めることがやっぱ多いんですよね、散歩しながらね。でそれをやっぱりポッドキャストだとこうやって喋るぐらいしかできないんですけれども、まあそれはそれとして、映像そのものを見せたいなっていう動機から YouTube をちょっとやってますね。ぜひ見てみてください。まだね誰も見てないと思うんでぜひ、あ、こういうことだったのかがわかると思います。そしてね、最近僕が気になったというかね、恒例のもう随分手際がねすごく悪くなっちゃったんですけど、まあものすごく本などを相変わらず買っていまして、なんか毎日ねこうツイッターなどを見ているとですね、まあインスタもそうですけども、まあ興味深い本がですねこうどんどんタイムラインなんかに出てきまして、まあそういうものをね、気になったものを片っ端からねメモしておいて、でそれを買ったり借りたりしながら読んでるんですけど、その中でね、まあほんと直近で3月の中ぐらいに読んだ本があって、このタイトルがバイバイ私のお兄ちゃん、このバイバイのところがアルファベットでバイバイで、私がカタカナでのお兄ちゃんっていう漫画があるんですよ。作者が竹内幸子さんっていう人ですね。これも後でリンクを貼っておきますけれども、これがね、まあ、僕たち、まあ、男ですしね、こう、なんて言うんですか、この生きる上であんまり困ったことがないような、つよつよの存在じゃないですか、男の人ってね。僕はその相方さんにですね、その女性がね、どれぐらい比べて厳しい世界にいるかっていうことをですね、割と教えてもらえる立場にあるので、まあ社会の流れですとかね、そういうものを教えてもらってるんですけども。まあこの本はね、本当に、なんて言うんだろうな、まあフェミニズム、まあそういう細かいことは抜きにして、男の人みんな読んだ方がいいし、女の人も、同じぐらい楽しめるっていう不思議な本なんですよね。なんかね、いわゆるメイド喫茶みたいな、ああいう空間があるじゃないですか。女の人が男の人をもてなすビジネスの空間っていうかね、なんですけど、まあ、その女の人たちがちょっと訳ありでという本なんですよ。これすごい今ね、大雑把に大きく喋ってるんで、なんかネタバレしちゃうと多分すごく面白くないんで、これはね本当に読んでほしいですね。帯をね読みましょうか。あなたはきっと二度読む。一度目は驚きとともに、二度目は切なさとともに、とありますね。まあ本当にその通りで、まあ2回以上読んじゃいますね、この本は。僕も読んじゃいましたね。かなりおすすめですね。いや、かなりたくさん本読んでるんですよ。漫画もねめちゃくちゃ読んでますね。めちゃくちゃ読んでますけども、この忙しい中でも読んじゃいますよね。その中でもかなりこれはちょっと紹介したいなという本でした。あとね、たくさん紹介したいものはあるんですけれども、ちょっと毛色の違う本を一つ紹介したいと思いますね。これがですね、何かというと、片手袋研究入門。著者の名前が 石井浩二さんという方で、これは何かっていうとですね、片手袋っていうのが、まあ、こういう名前を、ネーミングを、名付けた一人の男性がいまして、これもちょっと副題も書いてあるんで読みますね。小さな落とし物から読み解く都市と人。帯も読みますね。ついに明かされる路上観察会を揺るがす壮大な研究。およそ5000枚との出会いを通して片方だけ落ちている彼らの正体に迫る。まあ仰々しく書いてあるんですけど、簡単に言うとですね、まあ都市部に住んでる男の人がですね、まあカメラが好きで撮影をしていたら、ある時に、片手だけ落ちてる手袋がすごく気になりだしたんですよね。で、それをたくさん写真を撮っていたら、5000枚ぐらいになってしまって、それをね、体型分けしていったんですよ。という本なんですよ。で、これが、ちょっと高いんですけれども、2400円プラス税で売ってるんですけども、この5000枚っていうのはね、単純にその当時の資料の量なんですよね。ただこの本が出版されたのがですね、今からちょうど5年前っていうんですかね、2019年12月なんですよ。で、今やもっと増えていて、で、すごい面白いですね、この本。で、これはね、なんで知ったのかっていうと、僕がね、まあ好きで聞いてるポッドキャストがありまして、これがですね、AR 三兄弟ってご存知ですかね。AR ってもうみんな結構身近にはなってきてるけど、少しまだ程遠いみたいなとこありますよね。皆さん多分 QR コードとかは普通にスマホで撮影してみたいなことやると思うんですけど、まあそういうコードみたいなものをスマホで写真で撮ると、こう仮想現実、撮った画面の中で立体にリアルに何かが表現されるみたいな、まあ技術があるんですよね。それを開発してるですね、AR 三兄弟の、一人の人が川田トムさんっていう人なんですけど、この人が番組のナビゲーターをしているポッドキャストがあるんですよね。ロードトゥイノベーションワールドっていう、なんでしょう、これはスピナーっていうところが出しているポッドキャストで、ここにですね、今配信している喋りの後ろでボールをダムダムダムダムしている音が聞こえてくると思うんですけど、これは今春休み中のうちの子供ちゃんですね。ちょっと聞きづらいかもしれないんですけど、はい、ちょっと脱線しましたが、この川田トムさんが独自にいろんな人を呼んでいて、まあ対談形式で毎回、ポッドキャストを撮ってるんですよね。これまあラジオ番組ですよね。JWAVE で放送されているイノベーションワールドっていう番組があって、もうずーっとそれ撮っていて、それがポッドキャストで聞けると。で、これ多分全部僕聞いたかもしれないんですけど、それぐらい好きで、多分同じ年代なんですよ、この川田トムさんが。それでですね、まあありとあらゆる有名無名に限らず面白い人がいっぱい取り上げられてきてて、まあここでもね、気になる人の本を買ったりもしてますね。誰の回が面白かったかな、全部面白いんですけれども、まあ最近だと向井秀徳さんね、座禅ボーイズとかね、ちょっと面白かったですね。あとまあ同業の人でもグラフィックデザイナーの大原大二郎さんが出ていたりとか、あと、謎な狩猟をしている俳優の東出くんとか、くんと呼んでしまいましたが、別に面識はございませんが、この彼のですね、今山の中に彼は住んでるわけなんですけども、たまにテレビに出てきたりとかして、そのプライベートの様子が映像で流れてきますけれども、彼のね、師匠がいるんですよね。この師匠が僕大好きで、服部文章さんっていう人がいて、とかね、サバイバル系の本をね、たくさん出していたりとか。あとは、音楽系の人もいっぱい出てますね。今瀬さんとかね、めちゃくちゃフォロワーがいて、みたいな。僕らの世代はちょっとわかんないかもしれないんですけども、下の世代の人たちはみんな知ってるとかね。あとは、コーネリアスの小山田さんとかね、まあ、大御所もいっぱい出てますね。まあ、本当に自分が好きな人を、番組に呼んでいるんですけども、この番組に、さっき紹介した片手袋研究家の石井浩二さんがね、出てますね。去年の2023年5月19日の回に出てますので、それちょっと見てみてください。はい。今回はすごく、 久しぶりなのでこのぐらいでやめておこうかなと思います。なんか長い配信の方が好きな人もいるんですかね。僕はね BGM 代わりに聞いてほしいなと思うんでいつも長めにしちゃうんですけれども、長い方がいいぞとかメッセージなど皆さんの反応をお待ちしています。 YouTube も見てみてください。今回はこの辺で、それではまた。番組では続き皆さんからの反応をお待ちしています。 Twitter もやってますし、最近はインスタも始めました。番組では少ししか取り上げられなかったものを補足的にちょっと載せてみたりとしてますので、そちらもぜひ見てみてください。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた。